今日はマタイによる福音書ですね、21章の権威というところですね。で、このところを見てですね、このままだけですとおそらくほとんどの人はそのままよっと読み過ごしてしまう、読んで終わりということがあろうかと思います。でもここにある根本問題は、これはいつもこの世においてですね、非常に大きな問題になってきたわけなんですね。聖書に書いてあることっていうのはいつもですね、さっとこう読んでしまっただけだったら何もこう残らないように見えますが、その簡単に書いてあることの奥には様々な大きな奥の深い問題があるわけです。今日のこの21章の箇所もそういうことですね。21章の23節から27節まで、神殿に入ってイエスが教えておったら、祭司長やこの長老たちが近寄ってきた。ここでまず尋ねたのは、あるいは耳を傾けようともしなかったこともすぐにわかりますが、権威をまず言ったと。どの権威でこんなことをしているのかと。誰がその権威を与えたのか。で、これはいろんなことでありますね。この権威という元の言葉は、エクスシアという言葉です。で、こういうような問題においては、日本語の訳だけで他の訳みたいにいろいろに訳されているから、どれが本当なのか、元の意味に近いのか、迷うということが起こるわけです。エクスシアと読むんですね。エクスシアで、これはですね、ここに書いてある、権威とも当然訳されるわけです。から力とも訳される。権限、権能とか言って分かりにくい言葉に訳しているのもありますね。それから特権、それから単に権利と、このさまざまに訳されるわけです。それで力としたら訳する、力という訳語を当てたら、これは非常に身近な問題になりますね。権威なんてあんまり日常的に使わない人の力っていうのは至るところで使っているわけです。そういうふうに訳する言葉によってぐっと身近になるか、何か遠い関係になるか。権能だるで訳されたらほとんど私たち使ったことはないですね。私たちも70年以上も生きてきて、会話の中で権能だいうことは一度も使ったことはないです。ほとんどの人そうだろうと思いますね。そういうふうに訳するときに、こういう分かりにくい、ほとんど使ってない訳を選ぶと、途端にその内容までなんかこうぼやけてくるということはよくあるわけです。ですから、この訳する言葉というものは、日本語の感覚というものにも大きくこう影響されてくるんですね。訳する担当者の。あるいはその委員会の。訳するよりも、たくさんの人が集まるのではなくて、最終点を少数の人たちが決めてしまうわけです。数年前に新改訳も新しくなったわけです。で、この共同訳も新しくされた。どこをどう訳し変えたのか。私もいろいろそういうことだけで、新外訳の方は小さな本があるぐらいです。共同訳もですね、そのための説明する冊子が出ております。で、主の祈りような重要な祈りにおいても、この前触れたように、皆が崇められますようにと長らくですね、文学でも皆を崇めさせたまえっていうような、そういう崇めるというふうなことは、 どんな権力者でも、例えばヒトラーような人はみんなが崇めたわけです。昔の天皇みんなが崇めた。非常に世俗的なことにもたくさん使うわけですね。だけど本当はそういうことで全く違ったハギア像、聖とする。ハギア、聖という。聖霊の聖なんです。聖とする。皆が聖とされますようにということなんです。これは本来セパレート、別格としてみなすと。神様の皆本質は、どんなことが起ころうとも汚されたり変わったり消えたりしない。そういうものは神の本質だけなんですね。目に見えるものは全て変わるわけです。爆破されたら壊れる、消える。そういうふうにみんなが神様の本質を思うように受け取るようになりますようにということ。けれども現実そうじゃないですね。ここら辺の何でも神と思う。お金を神と思ったり、人間を神と思ったり、人間が作った物語の主人公、あるいは歴史上の人物、秀吉で信長、あるいは靖国のように何百万人を神として拝むと。そんなことが至るところで日本では特にあるわけですね。そうではなくて、神様みんなが全くそれと別格のところにあるんだということ、みんながそう思うようになりますようにという、そういう全体をこう、上から俯瞰するようにしていくのが願いが、みんなが聖とされますようにということ。みんなの人はそういう気持ちで神様を仰ぐようになりますようにと。まあ、それで、まあ、今回の標準、新しく改定されたものでは、長らく、死の祈り、すべての日本のほとんどの教会でも、みんなをあがめさせたまいっていうのところの部分が、みんなが聖とされますようにということにもなっている。これも私は前から言ってたとおりですね。それから、誘惑に合わせないで。これは我々のところも誘惑ということをしてありますが、その時にしばしば言ってきたと思います。これは、言語は試練ということは、あるいは誘惑両方意味持っている。英語でもテストすると。try すると。それから trial、試練、試みということと、temptation、誘惑。両方意味持っているんですね。ですから、それはどっちか、どっちでもそういう意味を重ねて思うということ。誘惑に合わせない。悪からの誘惑に合わせない。あるいは苦しい試みに合わせない。苦しい試みに遭うと、私たちも安易な方にこう誘惑されるわけです。非常に苦しい病気や突然の災害が起こると、神様おるんだろうかと。つまり誘惑なんですね。だからそういう誘惑によって本当に神様を信じられなくなるという人たちもおるわけです。そういうことで、誘惑に合わせないように。苦しい非常な試練に合わせないようにという祈りは私たちの毎日のように、切実な問題です。まあそれはちょっと別のことも言ったわけですけど、ここでそういうなんでそういうことを言ったかというと、その権威という言葉、重要なことも訳語によっていろいろ変わる。例えばですね、ヨハネ福音書の初めの部分の重要な記述がありますね。ヨハネ福音書で見ますと、最初のところです。ヨハネ福音書の1章の12節。ヨハネ福音書の、ヨハネ福音書の1章の12節。ですか？1-12節163ページですね。ここにはですね、権威も力も何も書いてない。これは新共同訳だけこういうふうに訳したんです。人々は受け入れなかったと。言葉、イエス、ロゴスなるキリストのことですね。しかし、ロゴス、ギリシャ語のロゴスを使った特別な意味でヨハネ福音書を使っていますが、そのキリストは自分を受け入れた人、その名、その本質、神であると、この本質を信じる人には、神の子供、これは複数形なんです。英語では全てチルドレンです。こういうふうに複数形か、単数形が大きい意味が違ってくる。神の子って本来はキリストだけなんですね、聖書では。一人子というように。神の子供って言ったらたくさん信じる人みんな神の子。ですから、ここをそうに、神の子っていうのは信じた時みんな神の子になるんだ、 これは神の子供たちという意味なんです。私たちも信じたから神の霊的な子供たち、これは自然にそうなるんじゃなくて、その力から、これはアメリカの代表的なプロテスタント訳の、カトリックもプロテスタントもかパワーと訳しているわけです。ちょっと訳して、見てみましょうかね。あるいは歴史上最も多く読まれてきたキング・ジェームズ訳、金帝訳、1611年から1600ずっと読まれてきた、現代でも非常に読まれ続けてきたものですね、改訂されながら、そこもですね、He gave power to become the sons of God、 あるいは children of God です、 sons 複数形ですね。 But as many as received him、 彼を受け入れた人たち、 to them 彼らに gave he、 神を与えた power to become the sons of God、サンズ、神の子供たち、神のことなる、その次の現代の訳、これはカトリックの訳もニュージェルサの場合もそうですね。 But to those who did accept him、 キリストを受け入れた者には、 He gave power to become children of God ですね。 He gave power to become children of God。プロテスタントのアメリカのもう一つの代表的な訳はやはりそうです。Who believed in his name、 信じたところものには、He gave power to become children of God。 そういう力を与えたんだと。力っていうのは、ここで資格っていうのは随分漢字が違いますよね。口語訳はだから力と訳してたわけです。そういうふうに、それからもう一つの訳は特権とも訳した。特権、神の子供となる特権を与えたということですね。権利として right という英語があるんですね。正しいとか正義とか、その権利、権利と義務というのはですね、 right and duties と、権利と義務というふうにも使う、そういうライト、権利ということで訳しているのもあります。そういうふうに、この非常に重要な言葉についてさまざまに訳されているので、いつも言っているように一つだけ見たのでは意味がはっきりわからないこともしばしばあるわけです。これは日本語に訳するんだから、訳する人のこういう気持ち、感情、日本語感覚、信仰によって変わる、当然こういうことになるんですね。だから今度の訳は決して絶対では何でもないわけです。新しくできてもまた別の人は委員になったらすぐに、いやこれはこう書いてあるってなるわけです。でも全体としてね、真理は不思議なほどこういうことは変わってはこなかったわけです。ここのさまざまな点においてはですね、訳語の変動はありますけれども、はい、そういうことで、この権利、権威、資格、こういうふうに神様の子供とされる力を与えたと。これは何でも一番良いものになるためには力がある。このスポーツでもそうですね。一番になるようなことはものすごい力、生まれついて能力という力が必要である。練習する体力という力がいるわけ、健康という力、それも力ですね、力がいる。忍耐という力もいるわけ、指導する能力、指導する人の能力、力。何でも良いものっていうのは本当にそれを得ようと思ったらいろんな意味の力が必要。神様の子供となる、神様が言われると聞き取って従うような、これはまた力がいるわけ。そういう意味で力と訳されてきたこのエクスーシアというギリシャは、私たちはそういう特別に力をもらわなければ神様の子供となれないわけ。それで聖霊が与えられると、そういう力が与えられ、弟子たちもですね、命を捨ててでも伝えていこう、福音伝道を行こうというふうに新しいそれと力を与えられたんですね。そういうことで、こんなふうに神の子供となっていくためにも確かに力がいる。そういう意味でここ力、パワーというクスジアも権威とも訳されているわけです。権威というのはいつでも力を持っているわけですね、普通の意味では。 から、そういうことで、信じるだけでその不思議な力を与えれて神様の子供としてもらえるんだということです。まあ、こういうところなんか非常に、まあ、このエクソシエの大事な使い方の一つではあるわけですね。資格なんていうなんとなくこう、一生懸命勉強しただけで資格もらえるというようなものですね。短期間なんか行ったらですね、ある足の資格もらえる、ガイドでも何でもそうです。あるいは何年間も行かなければその資格をもらえないということもありますけども、その資格のためにそこの講習を受けて、あるいは大学に行って、あるいは専門学校行ってテストに合格したら、それは資格もらえるわけです。けどこのですね、神様の子供っていうのはそういうふうにこの世のどんな大学に行っても練習してもそういう資格というか力はもらえないということですね。一番大事なのは、ただ信じた、自分を受け入れた、その名をイエス様を信じる人々には神の子供になっているその力を与えるんだと、というようなことだったんですね。はい、それはそういうふうに、他のことを考えていますと、いつも私たちはその権威、あるいは力っていうものに苦しまされている。沖縄の人たちはですね、70% 以上もですね、あの基地がですね、戦争の、あるいは国を守るとかいう口実で作られているその基地がですね、全体の 70% を超えてあそこだけに置かれておるわけです。そしてそこの県民がですね、あんなことは絶対に置いてもらいたくないと。他は移してくれと。もうこれは当たり前ですね。本当は移す。日本国内そんなのはもう置かないと言ってですね、日本国内別に持っていけます。そういうふうに安保条約のいろんな地位協定のいろんなものを交渉して変えるべきなんですね、本当は。どこの県だって引き受けるわけどこもないんだから。国民全部が引き受ける気持ちがないんだから、当然それをよそに持っていくべき。それでもああいう強行してですね、私も実際のあの辺野古に行って、あの美しい青いあれを見ているから一層思いますが、戦争でも他のどの県よりもたくさんの人が攻撃爆弾で死んでおるという。そこにまだ落ち着けておくという。だどう見ても不正義なことです。それを、いわゆる政府や今の政権の人たちは、そういう権威があるんだ、ということで押し付けておるわけです。そんな風に、この世っていうものもですね、どんなに反対しても、それを上に立つような権威があって、無理にでも押し付ける。そういう形で、誰でも人をですね、殺したりしたくないわけです。けども、それが仕事のようになるっていうのは戦争の時なわけです。天皇の命令だ。天皇のために命を捧げるんだ。そんな風に天皇の権威を持ち出す。それを利用して、あの戦争に若い人たちを国民を騙してたくさん送り出していった。強制的に生かしたわけです。そういうふうにですね、様々な問題、実はその背後にどんな権威があるのかということでされておるわけですね。で、こんな聖書の2000年前のキリストのことだけに、権威やいうことは問題になっているのではないわけです。私たちの日常生活の様々なところで、そういう権威で、止められたり、押さえつけられたり、ということ、あるいは、もっとも言ったら、公然と差別ということもされてきたわけですね。で、このところでよく知られている、権威に関して、この世の権威というものがあると。それはイエス様がこれから福音を伝えようとする最初の時にも、そのこの世の権威と対面したわけです。それはどういうことだったかというと、それが聖書でいわゆるサタンとしてですね。サタンが来てイエスを試みた。だからこの試みたということは誘惑。ということも同じで、この場合は、この誘惑というふうに訳されたり、試みと両方、これもある、訳があるわけです。誘惑を受けたと、信仰予約にそうしましたが、試み試練を受けたと。その時にサタンが言ったのは、高い山と、 世界のすべてのいろんなものの映画力、さまざまな繁栄を見せて、もしひれ伏して自分を拝むならみんな与えるんだとイエスに言ったんです。この世のさまざまな力や権威や栄華お金武力権力みんな与えるっていうの、これはこのサタンってこの世の権威の一番奥にあるものなんですよね。そういうことで、まさにこの世もですね、ああいうふうに嘘を本当に誰でもはっきり分かるような嘘を公然としてもついてもついてもですね、私もしがみついている。そんなことも嘘を言っても平気だと、押さえつけたらそのうち収まるんだというふうな発想も、これサタンがそうにさしている。そして首相という特別な一番の地位におるわけです。サタンにひざまずく、嘘を言ってもカンマンという言わせるサタンにひざまずいて拝むから、そういう地位、首相という地位に、を手に入れとるという。で、そういう考えような人はまた別の、あれが交代した自分が今度はなろうというような人たちもおる。ですね。そういうふうに、この最初のとこであるように、サタンっていうものが、この世の権威の、その背後で支配していると。あの戦争の世を、大量の殺人とか一人二人殺しても死刑になるのに、それを非常に喜ばしいことだなんて言わせるのも、この世の権威者の背後にあるサタンが言わせるということです。でそれをイエス様はですね、退け、サタンと言ったんですね。それに私たちの周りのはいつもこの世の権威者、霊的なサタンがいつも忍び寄ってきて、正しくない不正な道へと引っ張り込もうとするというわけです。その時に祈りを持ってしなかったり、こういう集まりに全く参加もしてなければ、だんだんとテレビのニュースだとかインターネットとかいろんなもの、この世の悪い良いものとか、そういうものに引っ張られて誘惑をされて、そしてサタン的なものを拝むようになっていくというわけです。そういうこの退けサタンと、私たち一人一人の心の中でそういう闇の権威でも絶えず退けるということですね。そういう力、それは神様の子供となり続けていくために今一点力をもらったということです。だからそういう力を持っているから、ここにおられる多くの人たちも人生の生涯のさまざまな人生の中でのいろんな誘惑試練にもかかわらず、一人一人が心の中でサタンを退けって言って、そして追い出してきたから信仰も続いている。途中でそのこの世の権威になるサタンに負けたら信仰をやめるわけです。実際にそういう人たちも私も見てきたわけですね。ですからこの問題、イエス様が話をしようとしたら、誰が一体権威を与えたのかということを、この世はいつもそれを問いかけようと言うと。で自分は権威持ってるんだと。で、この祭司やら祭司長、立法学者たちが権威持ってると言いながら、本当の権威ある方、イエス・キリストを殺すとこまで行ったと。この世の権威者と真理ということは非常に厳しくですね、この対立をするということは歴史上たくさんあってきたわけですね。はい、それで、本当の権威は当然この神にありというわけです。キリストにあると。だから私たちもいつもですね、この世の権威にこう誘惑されたり惑わされないようにしないといけないということなんですね。厳しい時代になると、迫害のような時代になると、だんだんとこのサタンの権威が私たち、あるいはキリストを信じる人たち迫ってきて、そうして圧迫をして迫害をするということまで起こってきたということですね。そういうことに私たちもどれほど力をいただいて耐えることができるかということも、ずっと過去からあったわけです。で、毎日目覚めていなさいとイエス様が言われている。 絶えず祈れと。で、絶えず感謝しようとかいうことも目覚めていて、そして神の権威、力をいつも感じていなければ、それはできないことですね。神様は全てを良きにしてくださると信じればこそ感謝ができる。さまざまなことに。まあ、ここで、まあ、そういうことですね。権威ということですが、これは現在でもですね、例えばこういったキリスト教の狭い領域に限っても、人間がキリスト教会でも、人間が権威を与えると。例えば、こういうな、聖書の真理を語るということに関してもですね、何らかの人間が作った組織がその権威を与えなければ資格がないとかですね、そういうことを言ったりする人たちはいつの時代でもおるわけです。ここでもそうですけど。このイエス様もそうだったんですね。誰からその資格を、権威をもらったのかと。誰が与えたのか。今でもそういうことを言う人も、もっと以前はもっと多かった。最近はそれほどではなくなったわけですね。で、我々この無教会という流れにあるものは、神から本当の権威者である神からいただくと。だからそれでですね、語るということなんですね。人間の権威なんていうのはですね、そんなものは神の前には何にもない。ということです。で、そういうことで、パウロなんかもそうですね。ユダヤ教の指導者たちが言えば権威も与えられとった。その権威はですね、キリストの真理を迫害して滅ぼそうとすることにまでいった。実際に戦前の日本キリスト教団の最高の権威者であった富田充議長は、あの侵略の恐ろしい戦争を聖戦と言ってですね、そうして布告したわけです。キリストたちもこれを助けるんだと。そのぐらいですね、人間的権威っていうものも大きな間違いを犯すこともあるわけです。ですね。で、そういう時に、無教会の正池人やら、鈴木月吉やら、柳原など、そういういろんな人たち、藤沢武吉、いろいろな人たちは、神からの直接の権威をもらって、これは間違った戦争だということを見抜くことができたわけですね。そういうことで、そもそも弟子のペテロやみんなそうですね、ただの魚取りで、全然学者でも学問したわけでも専門学校行ったわけでも何にもないわけです。そういう不思議な権威を与えたのは神やキリスト聖霊から直接与えられたわけです。そういうことで、それは本来ずっと続いてるわけですね。途中で人間的なものを作られてしまって、そこでなければいけないとか、さまざまな儀式的なこと、こういう服装まで、この服装つ、ローマ法でもこういう服装を着なければ、普通のなんで背広でいけないのか、のこと聖書に書いてないわけです。神様のしもべって、ああいう特別な帽子とか、非常に高価なですね、衣服を特別に着なければ神様のしもべとしてなれないのことは一切書いてないわけです。後の人間的な権威がああいうものを作らせたわけですね。聖書に書いた、こんなことあるはずがないですね。最高の権威者だったイエス様は特別な服を着たのかと。しかもですね、特別な建物も何もないところでも、海岸でも船に乗ってでも、あるいは通りかかりでも真理を語ったわけです。本来そういうふうに弟子たちも全然学問なくてもですね、イエス様から直接その権威を与えられたら福音を伝えることができるようにされたわけです。で、ルターもそういうことに強く着目をして、万人が祭司なんだと、信じた時にもこういう権威を与えられたんだ、今言った神の子供となる力も与えられたと、ということなんですね。で、この世の権威として、人間の権威あるんだけれども、神の権威と非常に違うのすぐに分かる。それは福音ということです。これは罪を許すっていうふうなこと、あるいは罪を清めるということは、どんな人間の権威でもですね、 王であり大統領であり首相でありヒトラーのような人も決してできない、絶対にできないことだったんですね。中部の人が、友人が、持ってきて癒すと。そしてこの中部の人たちを運んできてイエス様の前に置いたと。その友人たちの信仰を見てイエス様に絶対の信頼を置いておる。そして何を言われたかというと、汝の罪許されたりと。中部を癒してもらいたいと思ってですね、屋根まで壊しても吊り下ろして、イエス様が運んできた人たちの信仰を見て、そしてその中部の人に、あなたの罪は許されると、許されたと。そしたら周りにおった人たちが、神でないのに罪を許したりできないと、神を汚してるんだということを言い出したりしたけれども、でそれを罪をも許す権威をみんなに明かし知るために起きて立てと言われたんですね。罪を許すという権威は神だけがある。心の一番奥の深いところだから、人間的なものはどうすることもできないということだった。そういうことを神だけができるわけです。罪を許したり他のとチェンス、サタンや地位の高い人ができるはずがない主張だが、次に分かりますね。そういうふうに、だから罪の許しを経験したことのない人は、神様の愛も神様の本当の権威もやっぱりわからないままになるということです。そういうことで私たちもですね、イエス様が生まれた時に罪を許すため来たんだと。これはみんなこの正しい道を歩けないという、そういう重荷を背負っているわけですね。それを許してくださると。30年やずっと前にもああいうことを言ってああいうことをし続けたからこうなったんだとか、そういう何か問題のある結果を見て、これは自分にこういうああいう罪があったんだ、これに気づかなかったんだということを知らされるということもあるからですね。毎日知らされることもあるし、はるか前のことでもずっと後になってわかるということもある。だからはるか前のことであってですね、そんなことはどうすることもできないですね。罪だと気がついても、でもそういうことも許していただくしかないはずです。それは一番身近な親とか兄弟とか子供とかに対する罪やいうものは、その時はあまり身近なのかわからないということも分かる。ちょっと後になって分かると。そういうことはこういう身近な集会の人たち同士でも、あの時こういうことを言った、それが後までこんな風に良くない結果がどうも出てる、これは以前のこういうことを言ったから、あるいはこういうことしたから、あるいはこの時に適切な対処をその人にしてあげなかったからでないかとかですね。そういう様々なことが実は振り返ってみますと罪ということに関わっているので、その度に私たちは十字架を仰ぐ、そして許しを受けると。で、その許しがあるから私たちはですね、感謝をすることができる、いつも感謝をすることもできるというわけですね。そういうふうに、この最大の本当の権威はですね、そういう霊的な世界ではっきりしてくるわけです。罪を許す力、権威を持っている。それを私たちはその力も受けて許されるということですね。そして許されて、今度は聖なる霊を改めて受けていくと。そして難しいこの困難な世界の中で生きていくというようにそういうふうに導かれるわけですね。今日はマラソンでということで、こちらいつもの道が公園前のすぐそばで行くなということで、ずっと引き返してまた吉野川の鉄道を取ってきて、どこ行ったら通れるんだろうかとか思って困ってしまったことありますけども、マラソンっていうのは最後は問題ですよね。早く足してもですね、最後の時で足怪我したり歩けなかったら、そしたらもう全然後になってしまう。人生もそうで、若い時に一生懸命にしてですね、信仰もこう立派だとか、 仕事の立派で年取ってからですね、間違った道に入り込む、あるいは希望も何もなくなった、職業もなくなった、そういうふうに人生の最後になっていわゆるこの楽をしたら、それまでにほとんど意味がなくなってくる。ほとんどどのくらい意味なのか、神様は知っていることですけども、そういうふうにならないように、特に、全ての人は人生の終わりに向かっているわけなので、そしてまた終わりが非常に近いだろうと予測できる人も多くと、それも80、90も近かったら、もう超えたら、それは近いのは当たり前ですよね。そういうことで、だんだんと私どももこの人生の大事な最後にですね、別のところへ引っ張り込まれない、いつも気をつけ、そして、そういうマラソンを見ても、あ、人生マラソンだと、霊的なことをいつも連想すると、こっち行ったらいけない、こっち行ったらいけないと思うんです。もう今日も朝、まあ、早めに出たからよかったものと同じことありますよね。自分の考えもこっち行ったらいけると思っても行ったらダメ、あるいは事故や病気やさまざまな問題が起こる、あ、ダメだと、今度こっち、こっちまた下がった、こっち下がった、たくさんさ通行止めみたいになったらもう諦めてしまうということも起こりかねないですね。やっぱりこの人生の中でもさまざまな病気や事故や家族の問題やら災害、いろんな予想できないことが起こって、私たちは進んでも一応ストップさせて行き止まりになる、また方向転換、また行き止まり、でもそのどんな行き止まりがあっても、通行止めダメあっても、必ずそれを超えてくれるのが神様だとですね。必ず逃れの道を備えてくださるという、まあ、そういうことも思って、最高の権威あるお方にいつもですね、力をもらって神様の子供としてですね、歩んでいきますようにと願うわけです。はい、以上です。